坂井さん、坂井さん、私は最近妻に料理を教わっているのですが、なかなか上達できません。料理が上達するコツって何だと思いますか？ま、数打ちゃ当たるようになる。坂井かなの B サイドはライフ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ。
9月5日土曜日からの配信です。1週間ぶりのご無沙汰、坂井かなです。というわけで、オープニングの質問は群馬県のチェリーレッドさんからいただきました。私さ、今結構ちゃんと、そう、まあ、普通ぐらいには料理する、ご飯作れるし、食べようと思ったらパッと作れるし、ちゃんと美味しいと思うんだけど、記憶上一番失敗した料理はそうめんで、そうめん失敗するってなかなかない。なんか、いやね、沸騰しないあのコンロだったの、なんか、なんかね、なんていうの、蚊取り線香みたいなさ、あのコンロだったのね。で、いくら待っても沸騰しないから、まあもうでもプツプツとしてるからいけるかと思って、イボの糸を投入したところ、いつまでたってもなんか透明っぽくならない、なんか乳白色のなんかぐにゃーっとしていくの、どんどんそうめんが。で、時間通り揚げてももうなんかねちゃーっとしたなんかね塊ができて、あれが人生で一番失敗した料理。料理でもなんでもない、そうめんって本当に茹でるだけっちゃもう茹でるだけなんだけど、でもね、もう私そこからそうめんを美味しく作ることだけはすごく、なんていうの、こだわるので、1年前ぐらいかな、桜田ファミリー物語って作品を舞台をやった時に、毎公演舞台上でそうめんを食べるのよ。で、ちえちゃんって私がやって、お母さん、奥さん、この家主の奥さんだけどが、まあ大体ご飯用意してるって設定なんだけど、で、稽古場ではね、カオルちゃんという俳優さんがたまに作ってくれてたんだけど、もう本番は私が作ってる設定だし、あと、もう稽古場からそうだったんだけど、もう稽古場では作れないから、そうめんを茹でて持ってくる。でも、もうそうめんを美味しく食べさせないといけないっていう、私はそういうなんかこうトラウマみたいな気持ちがあるからさ、そうめんは美味しく作らなくちゃいけない、で、時間が経っても美味しく作るに食べるにはと思って、もう家でガッて茹でるでしょ、しかも大量だからさ、茹でたのをもう氷でガチンと冷やして、で、一口ずつに小分けして、で、皮乾燥させてというか、ちょっとこう水を抜いたやつを一個ずつラップにこうちょっとずつ、もうちょうどさ、お椀に入れるサイズの一口ずつに分けてラップでくるんで持ってって、それを大きな器の中にこう重ねて入れて、水を最後にかけて、直前にかけるとちょうど一口分ずつぐらい手元に取れるっていうやつを考案して、で、本番中も毎公演絶対絶対に美味しいそうめん出すの、本番でできるだけギリギリ30分前とかにそうめん茹で始めてっていうぐらいにはトラウマなんだけど、そんな失敗をしてたけど、全然今ね、なんか普通にできるんじゃないっていうぐらい、今私週に3回ぐらいカレー作るんだけど、薬膳カレーにハマって、カレーも私ルーが苦手で、家カレーが一番苦手な食べ物だったんだけど、でも外で食べるこの薬膳系とかインドカレーとかモヤンカレーとか好きだから、なんかふとできるんじゃないかと思って、スパイスミックスみたいなカレー粉、あの砂糖とか小麦粉とかの入ってない、油の入ってない粉ミックスだけのやつね、スパイスだけのやつで、とプラス好きなスパイス集めて作ったらめっちゃ美味しいの。これがね、毎日でも食べられるんだけど、でも毎日食べるとスパイスって体臭になるから、カレー臭い女になってしまうから、 週3でとどめてるって。ところでこれはフリートークですか。まあ軽いね、サービストークかな、どっちかというっていうことで、だからチェリーレッドさんもこれでもう上達できないからやめたじゃなくて、なんとなくもう気合い入れすぎずにね、日常ぐらいのつもりで、今ほらテレビ番組もさ、もう本当に家で作る料理の番組ばっかりやってるでしょ。私それすごくありがたくて見てるんだけど、楽しいんだけど、まあそういうヒントもいっぱいあるから、なんか日常的にやってれば気づいたらうまくなって楽しくなるさ。ということで、とうとう9月でございますよ。やっぱり9月になった瞬間にちょっと涼しくなったね。あの誰かが暦通りに気候をね、今年はなんか決めてるっぽいと私は勝手に思ってるんだけど、まあそれでも暑かったり、なぜか9月になって台風が、台風ってもっとね、夏9月みたいなもん、あそうだっけ、私9月に入ってから40度超えがあったりとかってもしてるたりするみたいだから、あの大変なんですけど、台風10号も近づいてるっていうんでね、9号もどうだったかな、なんか結構大きいっていう話で、まだちょっと被害状況を私は把握してないタイムスケジュールとなっているんだけれども、それなりに大変みたいだから皆さんお気をつけください。というわけで、今日もカナの B サイなんとなく、それとなくのんびりお付き合いください。
B サイドユアライフ、
B サイのホームページではお聞きのポッドキャストはもちろん、毎週配信の映像コンテンツ B サイ TV、DVD、T シャツなどの番組グッズを販売する B サイショップ、本間のブログなど様々なコンテンツを配信中。もっと B サイを楽しみたいあなたは www.be-side.jp にアクセス。
最近の坂井さんは、まあ、毎日トレーニングしてます。もう本当にジム。もうウェイトトレーニングして、まあ、普通の、プランクとか、自分の重さ、自重でのトレーニング、普通の腹筋とか。あのね、日によってはね、3時間ぐらいトレーニングして、1時間走ってとか。やって、まあ順調です。で、さらに、カロリー計算も始めて、別に今何か目標があって、すごく体重を落とそうみたいなわけじゃないんだけど、それぐらいやってないと、やることがない。今もう舞台をやらないってするともうね、逆に何もないことがすごくストレスになって、楽しみが食べることぐらいになってしまうから、もう、ちょっとストイックすぎるくらいのトレーニングと食事制限とかをして、ちょっと自分の体を鍛えていくことで、なんかストレス解消になってる。やることがある感じになっていて。で、カロリーもね、1日1300キロカロリーにしていて、これちょっと少なめなんだけど、さらにトレーニングもしてるからちょっと少なめなんですけど、だから枯渇しちゃうのよ。だいたいね、トレーニング夜やるから、今日はまだなんですけど、で、だから、枯渇しちゃって、で、ずっと基礎的に使うエネルギーって女性だったら大体1000ちょっとぐらいあって、私も運動する方だから1100ぐらいあったりする。でもそうやって寝てても使う。でも普通に歩いたりとか運動とか含めると普通の人は大体2000ぐらいを食事で取っていいってされてるんですけど、だから1300だとすごい少ないわけよ、運動もしてて。そうすると体が飢餓状態ですよみたいな、エネルギー足らないっすよってなったら、急に代謝を落とすん。やばいって、これ以上代謝、普通に基礎代謝使ってたら枯渇しちゃうからって言って、急にこう体重が落ちなくなったりする時期が来るんですけど、まあ別にそれも普通にそのままやってればまた戻ってきたりするんだけど、そういう時にチートデイっていうのを作るといいよという 案もあって、プラスチートデイっていうのはまあズルだよね、チートって意味だね。それはチートデイはその日一日はカロリーも何も気にせずにめちゃくちゃ食べていいっていう日、別にもう運動もしなくていい。通常今1300キロカロリーなのを4000ぐらいを食べるっていうくらい食べていいっていう日、体を騙すの日なんだけど、そのあれ栄養足りてんじゃんって思う。だから普段抜いてる炭水化物とか糖質とかを多めに取っちゃった方がいいぐらいの日を作ってみるっていうのも一回やって、逆に食べらんない一応カロリー計算をしていくんだけど、もう朝起きてあー食べられると思ってアイス1個食べた時点であれもう中いっぱいだなって思ったからねでもそっから丼食べてラーメン食べてなんか菓子パンいっぱい食べてとかってして、それでも3000ちょいぐらい、まあ3000食べれば十分なんですけどだったりして、でもそっからね体重もやっぱりちょっと落ちるたりして面白いね。そしてやってるんですけど、ちょっとしたさ目標地点みたいなの作っていた方がいいじゃない。でまあ私の中のちょっとした一個の目標地点でもあったんですけど、まあこの後のニュースでも話すんですけど、豊島園が閉園したじゃないですか、8月いっぱいでね。で豊島園って結構行ってたのよ私。まあ言うてもでも 3,4 回なのかな。でも東京来て人と一緒に遊びに行く場所って言ったら夏の場所って言ったらもう豊島園で、でまあこういう時期だし、なんか今年で終わりなのにねって言いながらいつも言っていた仲間たちと話してたんだけど、まあ人数制限もあるっていうことで平日で、もしチケットが取れたら、争奪戦でもあったからさ、取れたら、で友達にはさ、今までさ友達だけで行ってたんだけど、子供とかもできて子供も連れて行けたらいいよねって。で子供がいるとやっぱりさ、大人が何人かいないとやっぱり大変だったりするから、気つけて行けたらいいねって。本当にチケットが取れまして、でちょっと友達と一緒にね豊島園に行ったの、プールに。でプールじゃん、これさ一個の目標地点になるでしょ。私の中のいい体である、トレーニングした体を見せられる機会がなかなかないわけよ。稽古があるわけじゃないし、まあ、稽古中に見せるかって見せはしないんだけどさ、よしここは一個の目標地点にしようと思って、水着もちょっと新調しまして、で今トレーニングの様子とかをさオンラインサロンで見てもらってるのいっぱい。だからその水着もさ、一応プライベートだけどさ、ちょっと映像とかも撮ってもらって、見て、ちょっと特別な形でね、見てもらえたらいいのかな、とかとも思って、ここも一個の目標地点にしてやっていて、無事行けて、映像も撮ったり、写真も撮ったりしたので、それはオンラインサロンに入、オンラインサロンに入ってる人じゃないと見られない。ですね。サロンでプラス動画になるとちょっと追加になったりするけれども、でも水着姿が見られますよし、もう今の時点でもチラ見せはされてるので、結構いい体で、あいいじゃんと思っている。ただね、細いとかとまた違う、腕とかむしろムキッとしてるんだけど、それはねまたいい体で、ちょっとまたね、同じような目標じゃないけれども、一個ずつちょっと手前に目標を作りながらやっていけたらいいなと思っております。そんなこんなの最近の酒井さんでした。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
酒井かなの B サイドユアライフ。
最近のニュースを酒井の視点から切っていくニュースを切るのコーナーです。今回取り上げるニュースはこちら、安倍総理辞任。8月28日、安倍晋三総理大臣が記者会見をし、辞任を表明しました。 持病で難病指定の潰瘍性大腸炎が再発したということで、総理は体調が万全ではなく国民の期待に自信を持って応えられないと語りました。この辞任を受けて自民党は総裁選挙を9月半ばに行うことを決定。臨時国会を経て新しい総理大臣が決定しますが、現在菅官房長官が有利との報道が出ています。日本の政治の歴史の中で最も長く総理大臣を務めた安倍総理、お疲れ様でしたというね、突然にだよね。なんかそのいろんなさ問題とかさ起こってたわけじゃない。で、責任がうんたらとかっていうこともいろいろいいこともいっぱいあったけど、悪いこともそういうことが起こっている中で、そんなの一個も関係ないところでこういう形で、でもじゃあちょうど任期とかではない、こういう形で辞任するっていうことがあるのかと思って、なんかすごい予想外だった。なんかちょうど綺麗なタイミングで辞めそうな感じもするし、それ以外だとしたらなんかじゃあ問題があってそれを責任をとかって言ってっていうこともあり得るけど、そうじゃない、ご本人が意思決定してこういうタイミングでっていうのは意外だったんだけど、じゃあなんかそういう時ってついついさ、なんかうがった見方をしてさ、他の理由があるんじゃないかとかって私は思っちゃったんだけど、なんかまあ、ほら一人で決めましたみたいな話もあったし、決めた記者会見もさ、今まで結構きっちりと決めた原稿で喋ってたのがさ、もう時間もなかったんでっつって、プロンプターもなしの喋ってるのは、まあすごく珍しい会見だなと思って見てて、あ、本当になんか自分で決めたんだなって勝手にもうわかんないじゃん。本当に家族のことでも本当のことってわからない中で、すごく遠くに存在している人、そこにはさ、いろんな思惑があるのは当たり前な世界で、その、辞めますっていう時に、なんか、いろんな事情ももちろんある話じゃないっていうのも私は思いながら見るんだけど、あ、でも、本当に、自分の決断だったんだなと思って、まあ、ここからいろいろ変わっていくからね、興味深く見ていきたいし、なんか私は変化があることってすごく好きなので、ちょっとワクワクしながら見ていたりしますよ。じゃあ次、豊島園閉園。8月31日、94年の歴史を持つ練馬区の遊園地豊島園が閉園しました。1926年にオープンして世界初の流れるプールや世界最古とも言われるメリーゴーランドなどで知られた遊園地は、閉園を惜しむ人たちが来場して別れを惜しみました。奇抜な宣伝でも知られた豊島園ですが、当日は漫画明日のジョーのラストカットをイメージした新聞広告を出し、最後まで豊島園らしさを貫いて薬とした笑いを誘いました。偉いよね。宣伝ではなくてありがとうという意味の広告を出すっていうのは粋よね。しかも最後の最後のこの1年はさ、じゃあいつも以上に人が本当なら来るところをさ、マックスの半分にしてあったりとかっていう、そのすごく順調な終わり方ができるわけじゃないこのタイミングだったんですけど、でもやっぱり亡くなるってなったツイッターとか見てても、すごくいろんな人がいろんな思い出があるんだなと思ったよね。すごく私たちもさ、行って話をしてて、あんなことあったね、こんなことあったねをすごい喋ってたんだけど、結局さ、やることなんて波のプールと流れるプールと子供が遊べるプールがあって、あとちょっとウォータースライダーがあるみたいな、一個一個は大きいけどね、そんなに数がいろんなところがあるわけじゃないじゃない。た時に波のところでいつもこう波とか流れるプールで結局は何もしないの流れながら喋ってるっていう記憶とか、なんかどうでもいいゲームをずっとしてるとかっていう、でここでこんなことあったね、あんなことあったねなんて話をしながら過ごしてましたね。でなんか最初に行った頃には予想外の子供たちがいたりして、なんか楽しく過ごしましたけど、ああ、年がというか、期間がね、こんなに経ったんだなと思いまして。ただ、あれでしょ？ 周りが公園になったりとか、あとお湯のところ、お風呂屋さんの方は残ってたりとか、あとハリーポッターになるっていう話ですし、うん、駅の名前とかどうなの？変わらないの？だってあそう豊島園でしょ？どうなるんでしょうねと思いましたとさ、お疲れ様でした。次、大阪万博のロゴマーク決まる。2025年に開催が予定されている大阪・関西万博の公式ロゴマークが8月25日に決定しました。最終5案から選ばれたのは、命の輝きをテーマにした細胞型のデザインで、選考委員座長の安藤忠雄氏は、大阪らしい楽しさと違和感があると評価したそうです。違和感がある。いやさ、このさ、ロゴマークってオリンピックの時もさ、結局あーだこうだ言われて変更したりじゃあったじゃない？一番あーだこうだ言われるものじゃない、ロゴマークって。で、最後ご案もちらっと見たのよ。で、もう普通なら無難に行くじゃない。これだけさ、あーだこうだ言われて変更したりとかしているこの、なんか時勢。なんかどこかに引っかかってしまったら、なんかめんどくさいこの世の中で一番攻めたやつを選んでいるっていうそれがね、最高に面白い。で、やっぱり案の定さ、いや決まってさ、見た時になんじゃこりゃって思ったの私は。うん、なんか私は嫌いじゃないけど、嫌いじゃないけどえぐいなみたいな。決して可愛いとかじゃない、なんだったら若干気持ちが悪いと思って見てたんだけど、そうするとツイッターとかではさ、もちろん賛否両論の中でも、一日でこれをいじったさ、作品だったりとかさ、なんかこう動かしてみたとか、ものを作ってみたとかさ、意外と愛されているというか、遊ばれている中で、すごく、あと作った人が、なんていうの、いいコメントを結構出していて、なんかあんまりその反応に対して、いいも悪いのリアクション、ものにも対してのリアクションが良かったなと思って、それがこう、右往左往していない。ああ、悪いって言われてるからちょっと良くなかったんじゃないかとかって言ってる人がいない。これは悪いと言われようともこれで行くんですっていう感じがしていて、それがなんかいいのかもなと思った。気持ち悪いとも言われていますが、私にとっては可愛いですって言ってるし。なんかそういう感じがいいんだろうなと思って。そういう強さを持って生きていくのも、それが大阪万博らしさなのかなと思いましたとさ。ということで、あれやこれやとありつつ、ニュースを切るのコーナーでした。
番組スタート以来、愛も変わらず出演者スタッフ全員ノーギャラでお送りしている B サイでは、番組をサポートしてくれる企業、会社、お店を募集中。自分の会社やお店を PR したい、 B サイと組んで新商品やメニューを開発したい、そんなあなたはメールで info@be-site.jp まで。
サカイカナの B サイドユアライフ。
カナの B サイドユアライフ第308回目、そろそろお別れのお時間です。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。コーナーオープニングに坂井さんに聞きたいことを質問する坂井さん坂井さんのコーナー、まるまるあるあるカナスタのコーナーやアイディアなど募集しております。メールアドレスはかなこ @b-side.jp、 kanako@b-side.jp。 番組ホームページの番組へのメールという画像とメールフォームになります。どんどん送ってきてください。坂井さんからのお知らせは、まあ、年末までは坂井さんはボディービルダーです坂井さんの近況等々等を知りたい方はオンラインサロン95坂井かなで検索してみてください。ぜひオンラインサロンの方でコミュニケーションを取っていきましょう。それでは次回の放送は9月12日ですからです。それではまた来週。ここまでの相手は坂井かなでした。台風気をつけてね。バイバイ。 元マネージャーです。佐貝さん、本日もお疲れ様でした。いや、長いお付き合いですが、そうめんに対してそれほどの熱い思いがあるとは知りませんでしたね。まあ、週3カレーは週3に減らしたと言っても週3カレーは多いですね。インド人かって、インド人かって、インド人かって、あとトレーニングもすごいですね、毎日って。本当に限度を知らないんですよね、やり始めるとみたいなところありますよね。食事もまあストイックだっていう話じゃないですか。何なんですか、それで別に目的がないんだから。どっかで飽きてすぐやめちゃったりするんでしょうけど、まあ今はね、それハマってやってるし、体にいいことですし、悪いことないですから、頑張ってくださいね。完全受注生産で水着写真集出すとかっていうのもどうです？え、95でそういう予定がある？そうです